市民税、都民税申告書の受付と、確定申告書作成コーナーの開設について。会場、市役所2階特設会場。日時、2月16日火曜から3月15日月曜、土曜日曜日祝日を除く、午前8時半から午後5時。作成コーナーは午後3時半。申告が必要かどうかについて、表1を確認の上、申告の準備をお願いします。市役所では、市民税、都民税の申告の受付と、確定申告書作成コーナーを開設します。表1、市民税、都民税申告&所得税確定申告チェック表。表の説明、スタートからそれぞれの項目をチェックしながら、矢印の指示通りに進むようになっています。流れに沿って読みます。スタート、令和3年1月1日現在、東久留米市に住んでいた。当てはまらない場合は、1月1日現在住んでいた市区町村にご確認ください。当てはまる場合は、9個のチェック項目があります。給与収入3項目です。年末調整済みの給与収入があり、それ以外の所得が20万円を超えている。年末調整をしていない給与収入がある。で、中途退職で再就職をしていない方、2箇所以上から給与の支払いを受けている方、給与収入が2000万円を超える方など、給与の源泉徴収票に含まれていない控除を追加し、所得税の還付を受ける。年金収入3項目です。公的年金等の収入が400万円を超えている。公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円を超えている。公的年金の源泉徴収票に含まれていない控除を追加し、所得税の還付を受ける。その他収入3項目です。土地、建物などの譲渡所得や生命保険の満期返礼金などの一時所得がある。事業所得や不動産所得などがあり、所得税の納付、または予定納税、源泉徴収にかかる所得税の還付を受ける。純損失、または雑損失が生じ、その繰越控除などを受ける。この9項目のうち1つ以上当てはまる場合は、税務署へ、所得税の確定申告が原則必要です。詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、東村山税務署へお問い合わせください。国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp なお、e-tax 電子申告で作成・提出できます。東村山税務署、電話042-394-6811。所在地、東村山市本町 1-20-22。申告書作成会場は、土曜、日曜日、祝日を除く2月16日火曜から3月15日月曜に開設。なお、所得税の還付を受ける3項目については、公的年金収入のみの方が医療費控除を追加する場合など、ほとんどの所得税の還付申告は3月16日以降でも税務署で申告可能です。ただし、繰越損失の申告、株式譲渡が関わる申告、青色申告などで、3月15日月曜までの提出が必須となる還付申告もありますので、あらかじめ税務署にご確認ください。収入が給与、年金のみの場合、 市役所で開設する確定申告書作成コーナーをご利用いただけます。詳しくは表2をご確認ください。9項目が一つも当てはまらない場合は、チェック項目が3項目あります。勤務先から市役所に給与支払い報告書が提出されていない。収入がなく、遺族年金や障害年金、失業手当などの非課税収入のみも含む、東久留米市内に居住する人の税法上の扶養親族となっていない。なお、国民健康保険税などの算定資料となるため、収入がないことをご申告ください。確定申告は不要であるが、給与や公的年金以外の収入や追加する控除がある。これらの3項目の1つ以上当てはまる場合は、市役所へ。市民税、都民税の申告が必要です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申告書提出のための来庁はお控えいただき、郵送で3月15日月曜までの提出にご協力ください。3項目が一つも当てはまらない場合は、市民税、都民税の申告及び所得税の確定申告は不要です。なお、収入がない方は、市内在住の親族があなたを扶養親族として申告、または年末調整しているか、必ず確認してください。表1、説明終わり。ご注意ください。市民税、都民税の申告では、所得税の還付は受けられません。確定申告する必要があります。市役所で受付できる確定申告は、次のものに限ります。1、提出のみの方。内容に記入漏れがないことを確認の上、ご提出ください。2、確定申告書作成コーナーをご利用の方。ご利用可否は、表2をご確認ください。表2、確定申告書作成コーナーのご利用について。表の説明。申告内容別の作成コーナーのご利用可否の表です。申告の内容は、所得関係、控除関係、その他と大きく3つに区切られ、全部で12項目あります。順に読みます。所得関係4項目あります。給与、ご利用できます。源泉徴収票が必要です。雑、年金、公的年金、個人年金、ご利用できます。源泉徴収票等が必要です。なお、支払い年金額等のお知らせで、一時所得に区分されている個人年金、満期保険金の受け取りなどの場合はご利用できません。東村山税務署にご相談ください。その他雑、報酬、講演料など、ご利用できません。東村山税務署にご相談ください。その他所得、事業、不動産、配当、一時、分離など、ご利用できません。東村山税務署にご相談ください。控除関係、6項目です。医療費控除、ご利用できます。医療費控除の明細書の作成、計算は、ご自身でお済ませください。社会保険料控除、ご利用できます。国民年金保険料と国民年金基金の掛け金は、控除証明書が必要です。国民健康保険、介護保険等は、あらかじめご自身で納付済金額をご確認ください。生命保険料控除、地震保険料控除と寄付金控除は、ご利用できます。控除証明書が必要です。なお、ワンストップ特例を申請している場合は、必ず寄付金控除を追加してください。住宅ローン控除1年目はご利用できません。東村山税務署にご相談ください。 住宅ローン控除2年目から連帯債務を除くはご利用できます。年末調整のための特定増改築等、住宅借入金等控除証明書及び住宅ローン年末残高証明書が必要です。その他2項目です。特殊な申告、雑損控除、災害減免、外国税額控除、住宅耐震改修などと、令和2年分以外の申告、準確定申告、ご利用できません。東村山税務署にご相談ください。なお、作成コーナーは、申告する方ご自身でパソコンを操作して、申告書を作成する特設会場です。職員による対面での作成補助はありません。表に説明終わり。申告に必要なもの。申告書、印鑑、個人番号確認書類、通知カードなどと本人確認書類、免許証、パスポート、健康保険証など。なお、マイナンバー、個人番号、カードをお持ちの方は、同カードのみで個人番号確認と本人確認ができます。所得税の確定申告をする方は、マイナンバーカードまたは個人番号確認書類と本人確認書類の写し、源泉徴収票、令和2年分。なお、源泉徴収票がない場合は、令和2年中の収入のわかるもの。控除のための必要書類。例、生命保険料の控除証明書。地震保険料などの支払い証明。障害者手帳。要介護の方は、障害者控除対象者認定書。勤労学生の方は、在学証明または学生証。医療費控除の明細書など。なお、医療費控除を受ける場合は、あらかじめ医療費控除の明細書の作成と合計額の計算をお済ませください。領収書では控除を受けられません。市民税、都民税申告書が届かない方へ。申告書は前年中に市民税、都民税の申告をした方に郵送しましたが、届かない場合は、課税課市民税係へご連絡ください。なお、申告書などは、上野原、滝山、ひばりが丘の各連絡所、東部地域センター、ワクワク健康プラザでも配布しています。詳しくは課税課、電話 470-7777、内線2333から2337へ、高額介護合算療養費支給申請の勧奨通知を送付します。高額介護合算療養費制度は、医療保険、市の国民健康保険、後期高齢者医療制度、その他会社の健康保険など、と、介護保険の両方を利用する世帯の自己負担軽減を目的とした給付制度です。世帯単位で毎年8月1日から1年間の医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担額の合計が所定の自己負担限度額を超える場合に支給対象になります。申請して認められると所定の自己負担限度額を超えた分が医療保険と介護保険のそれぞれの制度から支給されます。なお、計算の結果、500円以下の場合は支給されません。勧奨を行う計算対象期間。元年8月1日から2年7月31日。申請先。2年7月31日現在で加入していた医療保険。申請方法、問い合わせ先。3月中旬頃に支給対象者へ勧奨通知を送付します。同封の申請書に必要事項を記入の上、次の通り申請してください。丸1、 国民健康保険に加入の方、申請書に被保険者証、マイナンバーカード、マイナンバーが確認できるものの写しを添えて、保険年金課国民健康保険係、市役所1階へ郵送を。詳しくは、同係、電話 470-7733 へ。丸2、後期高齢者医療制度に加入の方、申請書を同課高齢者医療係、市役所1階へ郵送または持参を。詳しくは同係、電話 470-7846 へ。丸3、会社の健康保険などに加入の方、丸1、丸2以外、申請には市の介護保険の自己負担額証明書の添付が必要です。詳しくは加入している健康保険組合などに問い合わせてください。丸4、介護保険の自己負担額証明書、介護サービス費などに関すること、介護福祉課介護サービス係、電話 470-7750 へ。後期高齢者医療制度、医療費等通知書を発送しました。東京都後期高齢者医療広域連合では、健康管理や医療に対する認識を深めていただくため、1月下旬に対象者へ医療費等通知書を発送しました。内容、診療年月、医療機関などの名称、診療実日数、医療費の総額10割分、自己負担相当額など。なお、医療費の総額には、自由診療や差額ベッド代など、保険適用外の額は含みません。対象、元年9月から2年8月の12ヶ月間に、医科、歯科、調剤などの1ヶ月の医療費の総額が5万円を超える月がある方。なお、すべての被保険者へ発送するものではありません。その他、この通知による手続きの必要はありません。詳しくは、保険年金課高齢者医療係、電話 470-7846 へ。公の施設の指定管理者を指定しました。指定管理者制度とは、公の施設の管理運営について、機関を定めて民間事業者等を指定し、その発想とノウハウを活かした多様で質の高いサービスを提供する手法です。市では現在22の施設において同制度を導入しています。この度3月31日に指定期間が満了する19の施設と新たに同制度を導入する中央図書館について令和2年第4回市議会定例会の議決を経て指定管理者を指定しましたのでお知らせします。各施設ともに指定期間は4月1日から8年3月31日です。詳細は表の通りです。表、指定管理者の指定一覧。表の説明、公の20の施設について指定管理者と所管課の表です。順に読みます。市民プラザ、西部地域センター、南部地域センター、東部地域センターの4施設は、指定管理者が株式会社西雲、埼玉県埼玉市桜区田島、9丁目31番1号。所管課は生活文化課、電話 470-7738。滝山地区センター、ひばりが丘地区センター、大門町地区センターの3施設は、指定管理者が株式会社西雲、埼玉県埼玉市、桜区田島、9丁目 31番1号。所管課は福祉総務課。電話 470-7749。浅間町地区センター、伸び止め地区センター、八幡町地区センター、南町地区センター、中央町地区センターのご施設は、指定管理者が社会福祉法人東久留米市社会福祉協議会、滝山4丁目3番14号。所管課は福祉総務課。電話 470-7749。幸い福祉センターは、指定管理者が社会福祉法人恩師財団東京都同胞援護会、新宿区原町3丁目8番地。所管課は障害福祉課。電話 470-7747。欅児童館、子どもセンターひばりの2施設は、指定管理者が株式会社明日葉、港区芝4丁目13番3号、PMO 田町東、10階。所管課は児童青少年課。電話 470-7735。スポーツセンターは、指定管理者が東京ドームグループ、文京区後楽、1丁目3番61号。次の1から3からなる共同事業体。1、株式会社東京ドーム代表団体。2、株式会社東京ドームスポーツ構成団体。3、株式会社東京ドームファシリティーズ構成団体。所管課は、障害学習課。電話、470-7784。中央図書館、滝山図書館、ひばりが丘図書館、東部図書館の4施設は、指定管理者が、TRC 野村不動産パートナーズグループ、次の1、2からなる共同事業体。1、株式会社図書館流通センター代表団体、文京区大塚3丁目1番1号。2、野村不動産パートナーズ株式会社構成団体、新宿区西新宿1丁目26番2号。所管課は図書館。電話 475-4646。表終わり。